私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。去年私たちの教会では2回ほど教会で落語というですね、落語の会を行いました。九州学院のですね、卒業生で社会人の落語家をやっておられるですね、方を呼んで落語を聞いて、被災地の中にあってですね、少し心をほっとさせましょうということで、笑いというのをですね、この教会でもちょっと用いさせていただいたのです。今年もですね、その落語をですね、この教会でやっていこうと思ってますので、今度はぜひ日曜日にですね、来てですね、やってほしいっていうふうに今お願いしているところです。お坊さんとかみんながやっておられますですね、お坊さんがここに来て落語するのもいいんじゃないかなと思いながら、楽しみにしておいてください。でその話をしているときにですね、非常に面白い話をですね、してくれましたですね。2000年前にですね、落語のお師匠さんがですね、自分のお師匠さんが亡くなって、みんな臨終のとこに呼ばれてですね、みんなでですね、囲んでですね、お送りしようということで、その時に、お師匠さんが亡くなるわけですから、みんな真剣な表情でそこにいたんだと。そしたらですね、みんなで囲んでいたらですね、お師匠さんがですね、最後に遺言のようにこういうふうに言われたってですね。で、なんて言われたんですかって聞いたらですね、もうダメだって言われたっつって、でみんなそこで笑っていいのかどうかっていう問題になったそうですね。もうダメなんですよね、もう臨終のとこですから。で、真剣にお師匠さんはそう言ったのかですね、最後まで落語家として生きようとされたのか、いやいやそうじゃなくて本当にダメだったんでしょう、いまだにわからないってですね、なるほどと思いながらですね、もうダメだ、でもそのもうダメだって聞いた瞬間にお弟子さんたちの心が和んだって言うんですよね。悲しい、お師匠さんを送るんだけれども、でも最後までですね、笑いを取りながらですね、世に向かっていくっていう姿勢、それがなんかですね、弟子たちの心の中に残っているような気がしますっていう、そのような話をですね、先週ですね、会ってしてくれたんですね。確かにそうだなと思いながらですね、緊迫した状況の中でですね、ユーモアっていうかですね、一つのですね、そういう笑いとかもですね、やっぱりその場を和ませるというよりも、何かですね、その場で真理をですね、教えてくれるようなものになるんじゃないかなと思いながら、その話を聞いておりました。そうするとですね、月曜日にですね、今度はですね、ワイズメンの定例会がありましてですね、クリスチャンのお医者さんがですね、その症例でですね、面白い話を されておりましてですね、ターミナルケアって緩和ケアですかね、その話をですね、されておりまして、確か80歳を超えたですね、お母さんがおられたんだと思います。でもうですね、がんも末期化でですね、もうこの世にあと何日生きておられるかっていうのは、そういう緊迫したっていうか、もう死が見えてるっていう状況の中でですね、過ごされていたと。そしたらですね、そのお母さんがですね、何を思ったかですね、水泳のですね、訓練っていうか、水泳を習いに行きたいですね。で、25メートルをですね、泳ぐっていうのを目標にして、スイミングスクールに通い始めたっていうんですね。もうですね、もうその、あと余命いくばくもないでしょう。で、25メーターですね。で、お医者さんがですね、どうして今水泳25メーターをですね、泳がなきゃいけないんですかって聞いたら、三途の川を泳いで渡りたいって言われた。こういうふうな死の迎え方もいいなと僕は思いながら聞いておりました。三途の川を渡るために25メーター訓練してんだとですね。その次があるんですよ、まだですね。でですね、お嫁さんがですね、そのお母さんを連れてですね、80歳のお母さんを連れてスイミングスクールに行くんですね。それでお母さんがですね、あなたのお母さんは三途の川をですね、泳いで渡りたいって25メーター一生懸命練習して、でもうすでに25メーター泳げる、もしかすると50メーター泳げるかもしれない。その時にお嫁さんが何て言ったと思います？先生、ターンは教えないでくださいって。もう本当に状況は厳しいんですよね。状況は厳しいんです。もうだって目の前に死がですね。でも、ああ、そうなんだなと。ユーモアっていうのはですね、何かをやっぱり一つ超える力を持ってるんだなと思うんですね。何か真剣にですね、一生懸命考えるですね、 それにですね没頭して落ち込んでいくってこともあるかもしれませんけど、まあ、しかし何かそこにですね一つユーモアを持ってそれを乗り越えていく、まあ、そういうユーモアっていうのをですね実は神様は私たちに与えてくださってんじゃないかなと思うんですね。そう思うとですね、今日は洗礼の記事を私たちは読んでいます。洗礼がユーモアとは言いません。でも、なぜイエス様はここで洗礼を受けなきゃいけなかったのかなと考えてみるとですね、不思議なことがあります。洗礼は何のために受けるんだろうか。罪の許しのためですね。じゃあイエス・キリストに罪があったのか。ん？じゃあイエス様は何のために洗礼を受けたんだろうってことです。私たちは罪許されて、この洗礼を受けて罪許されて神の国に迎えられる、新しい命をいただく。でもイエス・キリストは罪なきお方なのに洗礼を受けねばならないというのはどういうことかということです。で、今日の洗礼の箇所を見てみますとですね、非常に出来事は簡単に書いてあります。まあ、今日はマタイによる福音書を読んでいますので、ヨハネとの会話がありますが、マルコによる福音書やルカによる福音書をもう一回このとこを読んでみてください。本当に簡単です。イエス様が来られて洗礼を受けられた、もうそれだけしか書いてありません。まあ、ルカによる福音書ではイエス・キリストもイエスもって書いてあるんですね。たくさんの群衆がいた中にイエス様もそこにいて洗礼を受けられた。何かイエス様の洗礼だからですね、何か特徴のあることで何かすごいことが起こっているかではないのです。イエス様もですね、実はそこにみんなとやってきてヨハネから洗礼を受けられた。しかもですね、ガリラを出発しヨルダン川に来たイエス様は洗礼者ヨハネに洗礼を願い出ておられます。洗礼を授けてほしい。ところがヨハネは驚くのです。え、あなたがですか。これはとっても不思議なことです。ヨハネの洗礼っていうのは罪を清めるための洗礼です。神様の子には罪がないはずなのに、イエス様の方から罪の清めを要求されたということなのかなと思うのです。これに対して驚いたのはヨハネです。ヨハネはイエス様の洗礼を思いとどまらせようとしています。ちょっと待ってください。で、イエス様にですね、イエス様がどなたかっていうのはヨハネは知ってますので、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私から洗礼を受けられるのですか、そういうふうに言われるのです。まあ、ヨハネにとってイエス様の存在っていうのは一体どなたか分かっています。だからあなたは罪の清めの洗礼など必要ないでしょ。そうするとイエス様はこうおっしゃるのです。今は止めないでと言われます。この今は止めないでというのは何なんだろう。そしてイエス様の洗礼とは一体何なんだろう。受ける必要ないお方が受けておられるこの洗礼っていうのは何かということです。このことを考えるときに、この箇所を何回も読んでいくうちに、私たちが心に留めるイエス様の御言葉はこの言葉です。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。やるべきことを当たり前にやりましょう。誰のためにちゃんとしようと言われたのか、やるべきことは何だったか、イエス・キリストが模範となって洗礼を受けることによって、人間というのは洗礼を受けるのは正しいことだ、我々にふさわしいことだ、それを自分も一緒に受けるのだ、そのように言われたのかなと思うのです。もうイエス様がその身をもって明かしされたのは洗礼を受けることの正しさなんではないかなというふうに思います。人はすべて洗礼を受けることが正しいことである、そこから始まるのだ、それが神様の御心なのだ、だから人として生まれた私は洗礼を受けて、また新しくこれからスタートするのだ、そのことを私たちに示されたのではないかなと思います。受ける必要がないイエス様が人として生まれた以上、人のなすべき正しい行いとして洗礼を受けられた、模範を示された。要するに洗礼を受けることは神様の御心にかなっているのだ、恵みなのだ、あのアウグスブル神国学に言われているその通りのことを今日私たちはイエス様のこの出来事の中から聞いている、そう思うのです。そう思うと私たちはつい洗礼ということを思うと 何か深いものとして捉えます。何かこれをしなければねばならない、まあ多分ねばならないっていうか、それは正しいことなんでしょうけど、まあ、その深みは一体何だろうか、まあ、洗礼を受けてしまえばそれがゴールなんだ、そのように考えているかもしれません。まあ、洗礼の事実を深刻に捉えれば捉えるほど洗礼を受けられない、そういう自分に気がつくかもしれません。まあ、しかし神様は洗礼を受けることは正しいことなのだ、洗礼を受けなさい、そしてそこから始まるのだ、決してゴールではないのだということを今日示されているのではないかなと思います。私たちは洗礼の意味とは何か一生懸命考えます。洗礼はどんな意味があるんだろう、意味があるのかなと思うのです。意味があるから受けて、意味がないから受けない、そういう問題ではないだろうな。もしかして洗礼ということに対してある牧師が、無意味という意味があるんだよ、よう訳が分かりませんでした。洗礼というのは無意味という意味なんだよ、無意味の中に意味があるだろう、まあ、その言葉を言われても未だに何のこと言われているのかって考えるときがあります。でも意味があるから受ける、意味がないから受けないではなくて、洗礼を受けるということは正しいことなので、そこから始まって最終的に私たちが死を迎え天国に行くときに、本当の意味はその時に分かるということかもしれないなというふうに思うのです。実は先週金曜日に私たち多田新学生と2人で病床洗礼に行きました。今日もここに礼拝に来ておられますけれども、上地さんのですね、ご夫妻が病床で洗礼を受けられました。まあ、奥さんもですね、もうですね、天国に向けての準備をされている時です。まあ、ですから病床で洗礼を受けるということになりました。何のために洗礼を受けるんだろうな、そう思う時もあります。もう目の前に死が近づいている、その時に何故洗礼を受けるのかな、そう思う時もあります。しかしこの洗礼というのは何か、死っていうのを自分に受け止めるため、またそれに向かって生きていくために、多分洗礼を受けられたんじゃないかなというふうに思います。まあ、教会に奥様が来られたのはただ一度限りのことでした。まあ、しかしじゃあその中に信仰っていうのがあるのかな、思う時が、皆さんも思う時があるかもしれません。ただ奥様がですね、言われた言葉にですね、ハッとしたことはあるんです。何かというと、まあ、奥様が来られた時にですね、この十字架を見られたんですね。その十字架を見てですね、ご主人にですね、何て言われたか、大江教会の十字架はしょぼいって、ね、しょぼいかなって思いながら、でその意味は何だろうですね、この十字架はしょぼい、でそれはイエス様がですね、夢に出てこられて言われた、大江教会の十字架はしょぼい、でその後にイエス様は何ておっしゃったかっていうと、私がかかった十字架からするとこんな十字架ではないんだ、みんなの罪のために死ですね、私がですね抱えた十字架っていうのはもっと深くてもっと重いものなんだとイエス様がおっしゃった、そうだと僕も思いますですね。この十字架で表せるようなですね、イエス様のですね、十字架の出来事ではない、もっと深くてもっと力強くて、いやもっとですね、大きな意味をそこにですねあるのが本当の十字架、そのことにですね、気づかれたんだということに、あ、これが本当の信仰、与えられた信仰なんだと、私はその話を聞いて思いました。2人でですね、出かけていって病床洗礼を授け、洗礼を受けられた奥様はですね、涙を流して喜んでおられました。まあ、これからですね、自分の死を見つめて生きていかなければいけない、ご夫婦で多分これから死を見つめて生きていかれるでしょう。しかしその時にこの受けた洗礼っていうのが多分生きてくるのです。最後までイエス・キリストと共に歩んでいくのだ、イエスがその死を自分のところに受け取ってくださる、その信仰、その信仰が前もって与えられた、そしてその信仰によって新しい命、復活の命も見えているのだ、それが私たちが受ける洗礼によって与えられることではないかなと思います。先が見える、だから今をどう生きていくかということです。洗礼というのはゴールではありません。そこから始まる物語です。そこからイエス・キリストとどう生きて共に生きていくか、 それを私たちは今日覚えたいと思います。私たちそれぞれに洗礼を受けた時があります。その時のことをもう一度思い出して、じゃあ今どう生きていけばいいのか、そのことを今日はぜひ考えたいと思います。イエス様は今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと言われました。私たちはこの正しいことを当たり前にする、そのこと、それだけが私たちのキリスト者としての人生の始まりだった、そのように覚えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス・キリストは洗礼を受けられた後に天が開け、神の声を聞かれました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、どうか私たちにもこの言葉を聞かせてください。そして私たちが主イエス・キリストと共に十字架を背負って歩いていくことができるように導いてください。私たちに与えられた洗礼のこの賜物、この恵みに感謝して今日生きるものとさせてください。この祈り、主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。